こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。詐欺師入門魂の天才たち、その華麗なる手口は。言語学者デイビッド・W・モラーが信用詐欺コンゲームの世界を記録分析した古典である。現地は1940年に刊行され、日本語版は山本光信のわけで感謝未来ライブラリーから刊行されている。本書の主題は犯罪の技術を称賛することではなく、詐欺が暴力や露骨な脅迫だけで成立するのではなく、信頼欲望、自尊心、集団的な演出を通じて成立するという事実にある。旅行者などを狙う比較と小規模なショートコンから、多人数の役割分担と舞台装置を伴うビッグコンまでを扱い、被害者がいかに自発的に金を差し出す状況へ導かれるかを描く。映画スティングの参照元として知られる点も本書の文化的な位置づけを示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ショートコンとビッグコンが示す詐欺の規模ではなく構造の違い。本書は信用詐欺を単に金銭を奪う犯罪として一括りにせず、ショートコンとビッグコンという対照的な類型を通じて理解させる。ショートコンは、偶然の出会い、気軽な取引、限定的な信頼といった短い接触を足場にする比較的小規模な騙しである。他方、ビッグコンでは標的の選定から接近、信用の醸成、もっともらしい環境の用意までが長期的かつ組織的に進められる。重要なのは、後者が単に大金を狙う詐欺だから大規模なのではない点である。複数の人物、場所、権威らしきものが整合的に配置され、標的が疑うために必要な手がかりそのものを失うよう設計される。したがって、読者が得るべき視点は手口の再現ではなく、取引や勧誘を判断する際に急な親密さ、閉じた情報環境、検証しにくい例外的機会が重なっていないかを確かめることである。詐欺の危険は話の派手さより独立した第三者確認が難しい構造に現れる。次に、おとりとインサイドマン、役割分担が作る信用できそうという錯覚。出版社の紹介にも示されるように、本書ではおとりやインサイドマンなど信用詐欺を支える役割が重要な位置を占める。ここで注目すべきなのは、一人の卓越した嘘つきが相手を圧倒するという単純な図式ではない。親しげに近づく人物、内部事情を知る人物、取引が実在すると思わせる周辺人物が、それぞれ異なる機能を担うことで、標的には複数の独立した証拠があるように見える。実際には共謀者による同一の演出であっても、人は複数人の一致した説明や自然な関係性に接すると、情報の信頼性を過大評価しやすい。本書は、この社会的な信用の写経こそが、コンゲームの中核であることを浮かび上がらせる。現代の防犯に引き直せば、紹介者専門家、利用者の声が一つの利害関係に結ばれていないかを確認する必要がある。相手の人数や肩書きは安全性の証明ではない。契約、送金、個人情報の提供に際しては、相手が指定した経路ではなく公式窓口や利害のない第三者を通じた確認が防御の基本となる。さらに、被害者の欲望と自尊心を利用する点に信用詐欺の危険がある。本書の厳しい洞察は、被害者を知識不足の人として単純化しないところにある。信用詐欺では相手を脅して従わせるよりも、自分だけが有利な機会を見つけた、自分にはこの話を理解する資格があると感じさせることが重視される。利益への期待だけでなく、選ばれた人間だという自尊心が判断を支えるため、警戒心はしばしば自分自身で弱められる。しかも、多少の不透明さや非正規性が危険信号ではなく秘密の利益を得る条件として解釈されかねない。この心理を知ることは、被害の責任を被害者に負わせることとは明確に異なる。騙す責任は加害者にある一方、人間なら誰にもある承認欲求、優越感、損を避けたい気持ちが悪用されうると理解することは、現実的な予防になる。本書が古びない理由もここにある。扱われる賭博や取引の形態には時代差があっても、特別扱い、限定情報、簡単で確実な高収益といった訴えが批判的検討を止める仕組みは、投資勧誘やオンライン上の詐欺にも通じる。感情が強く動くほど即断せず外部に相談する必要がある。そして、演出された環境が判断力を奪う。ビッグコンの舞台装置を読む。ビッグコンの特徴として本家が伝えるのは、嘘が一つの発言にとどまらず、場所、人間関係、慣習、権威らしき手続きまでを含む環境として提示されることである。出版社紹介が舞台装置のように複雑と表現する通り、標的は話を聞くだけでなく、もっともらしく整えられた世界の内部に置かれる。そのため、個々の説明に小さな違和感があっても、周囲の細部が整っていることを根拠に全体を本物だと判断しやすい。これは現代でも、洗練されたウェブサイト、偽のレビュー、もっともらしい書類、チャット上の複数アカウントなどによって起こりうる。ただし、外見があざつなら詐欺、成功なら正規という見方も危険である。 問題は見栄えではなく、主張の中核が外部から検証できるかどうかにある。本書を防犯の観点で読むなら、雰囲気に対する印象と事実確認を意識的に分離することが要点となる。会社の登記や連絡先資格、金融商品の登録、契約条件、返金可能性などを相手の提示資料だけに頼らず確認する。急かされる状況ほど、一旦その場を離れて検証する余地を確保することが重要である。最後に、古い犯罪記録でありながら人間観察と糸場の資料として読める理由。モラーは言語学者として知られ、本書は犯罪史、社会観察、言語への関心がかじわる記録でもある。詐欺師の世界を扱う際、金銭の移動だけでなく、仲間内の故障、専門用語、会話の調子、相手との距離の詰め方が重要な情報として現れる。ここに本書の独自性がある。一般的な防犯書が被害類型、相談先、注意事項を整理するのに対し、本書は信用を売買する集団がどのような文化と語彙を持ち、どのように現実らしさを組み立てるかを描写する。そのため、今日の制度や犯罪手段を直接知る実用マニュアルとして読むには限界がある一方、説得的な言葉がなぜ効くのかを考える資料として価値を持つ。読者は流暢な説明、親密さを演出する雑談、専門語の多用を、それだけで悪意の証拠とみなす必要はない。しかし、それらが検証可能な説明の代替になっていないかは問い直せる。本書の価値は、口のうまさを万能の才能として見ることではなく、言葉が信頼の印象を作れても事実の裏付けまでは作れないという区別を教える点にある。結論として、本書は詐欺被害を防ぎたい一般読者はもちろん、営業交渉広報など信頼を得る言葉が働く場面に関心を持つ読者、犯罪史や映画、スティングの背景を知りたい読者にも向く。ただし、現代の特殊詐欺、フィッシング、暗号資産詐欺などへの具体的な対処法を求めるなら、行政機関や金融機関が出す最新の注意喚起を併読すべきである。本書の舞台には時代を感じさせる部分があり、現行制度に即した防犯ガイドではない。それでも、人はなぜ不自然な儲け話を信じ、なぜ他人に相談しにくくなり、なぜ自分から資金を用意してしまうのかという問いは現在にも通じる。類似の詐欺本が被害事例や注意点の列挙に傾きやすいのに対し、本書は今ゲームを支える役割分担、演出、会話、標的の心理を一つの構造として捉える。そのため、犯罪の表面的な手口を覚えるより、信頼が不自然に急速に形成される過程を観察する視点が得られる。華麗さを娯楽として消費するのではなく、魅力的に見える話ほど検証を要するという批判的思考の訓練として読むことに、この古典の実用的かつ知的な価値がある。ご支援いただける場合は、デイビッド・ W ・モラー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。